そしてその次が2章に入ると東の博士たちでしょ。東の博士って賢者って昔から書いてあるから立派な人たちだと思う。イエス様に捧げたのもね、黄金持ち役入香、非常に高価なものを捧げてる立派な人たちだ。でもユダヤ人から見れば異邦人なんですよ。東の博士たちが来て、そしてユダヤ人たちが調べて、そのユダヤ人の王はベツレヘムに生まれるって分かったって、誰も一緒に拝みに行こうなんて言わない。異邦人の言うことなんてね、信用しない。ユダヤ人、当時のユダヤ人はね、ユダヤ人以外のもの、異邦人は滅びるために生まれてきたって考えてたんですから、だから滅びる人間の言うことなんか聞かない。そういう意味ではマタイは最初から罪の女性たちを描き、決して救われない異邦人に触れてるんです、イエス様の誕生で。宣教の最初にまとめて書かれているのがこの三条の説教です。イエス様の周りに来ているのは病人、捨てられた病人たち、自分でも神様の祝福を受けられないと思っている、そういう人たちで、そういう人たちを前にしてイエス様は何て言ったかって、非常にこう日本語の聖書はね、柔らかく訳してますよね。心の貧しい者は幸いですって、文語訳の聖書では幸いなるかな心の貧しき者、この方がね、むしろ自分に近いんです。イエス様はね、まず何て幸いだろうって言われたんですよ。簡単詞です。その自分でも幸いなんて思ってない人たち、誰が見ても不幸だと思っている人たち見てね、イエス様は心から感嘆して、なんで幸いなことだって、その寝たきりの人たち、障害を持った人たち見てね、そういう発声をしてるんですよね。ありえないことでしょ。でもそれがイエス様の罪人に対する、救われないと思っている人たちに対する福音なんですね。さっき読みましたこの4章の方の言葉にね、23節にイエスはガリラヤ全域をめぐって街道で教え、御国の福音を述べ伝えって書かれています。で、下の欄外にはね、福音のところに、あるいは良い知らせって書いてある。わざわざね、福音、良い知らせですよね。で、昔から教会では旧約聖書と新約聖書を対比して、旧約聖書は律法、新約聖書は福音というような言い方、旧約聖書は裁き、新約聖書は恵みというふうに言ってきましたけどね、その福音、良い知らせ、それはね、滅びる人が救われる、滅びる人の中に本当にこの人は幸いなんだ、神の目から見て幸いなんだということを見出す、それがイエス様のお心であり、イエス様の目線なんですよね。で、心が貧しい、さっき言ったようにね、もう心が貧しいってのは謙遜なんて意味じゃない、そんなことを考えられない人たちです。それこそさっき言ったベテスラの池の話で言えばね、水が動くと、38年患っていた人は自分、水が動けば癒されるっていう言い伝えがあったけども、水が動くと他の人が最初に入っちゃうって、元気な人が最初入っちゃうんですよ、病気、同じ病気でもね、あいつ動けないから先入れてやろうかなんてもう思えない、そういう心の貧しい状態でしょ。心の豊かな人たちは、あ、自分は不幸でも あの人を助けてあげよう、それが心の豊かさです。だから心が貧しいなんていうのにね、いい意味なんかないんです。人を押しのけてても助かりたい、良くなりたい、そういう人たち見て、イエス様は幸いだってありえないこと言ってる。でも三条の説教、イエス様の宣教はそこから始まるんですよね。で、人間の宗教観はね、 やっぱりなんか人間的に良いことをしないと救われないとか、良いことをすれば神様に認められるとか、いつもそういうものがどうしても入ってくるんです。教会の中にさえそれは入ってくる。罪を犯したものを教会の中では裁くっていう、そういう歴史でしたしね。宗教改革前でもカトリックなんかいつの間にかその修行を積むことがまた神様の前に祝福を受けるんだというふうになってきて、ただルターする中にでもって、ただ恵み、ただ信仰っていうことを言ったわけですけどね。でもいつの間にかやっぱり人間的にダメだと、あいつはダメだとか教会の中でも思う。でどうしても人の努力とか何とかに価値観を持とうとするのが人間で、それは人間の社会では当然だし、それがないとダメですからね。少しでも努力するってことはとても大事なことです。でも神様は、イエス様は、自分のようなものは救われないと思う人を救うお方、ただ恵みによってです。信仰によって、決して行いによらないっていうのがイエス様の救いですから。でイエス様がね、感動を持って幸いだって言われる人の中にはね、もう幸いが始まるんですよ。その次だっておかしな文章でしょ。考えてみたら、悲しむのは幸いですって。悲しみの中でも一番大きなものは多分愛する人を失ったりなんかした人でしょうね。一昨日が淡路の関西の地震から25年、家族を失った人たちは未だに悲しみから立ち上がれないわけでしょ。いろんな悲しみがありますけどね、愛する人を失うなんていうのは一番大きな悲しみです。でそういう悲しみの人にね、今愛する人が死んだ人が悲しんで一緒に、あなた幸いですねって僕らは言えない。言ったらもうそれでその人との縁は切れちゃいますよね。なんで幸せなのって人死んで悲しんでる人に向かって言えない。イエス様はそうじゃないんですよね。そういう悲しみのどん底にある人に、なんで幸いなんだって言える方、そういう価値観を持っているのがイエス様です。だからこれ分からないから、私も何回か聞いてますけど、この悲しむのは幸いだ、自分の罪に悲しむのは幸いだってイエス様は言われたんだとかね、そういう解釈をする。そうです、イエス様はそのまま何もつけないで、悲しんでいる人は幸いだって言われた。私が中野教会にいた頃に、ある、もうとっくに召されましたけど、古田さんっていう夫人の方がいてね、この方が今まで言えば脳梗塞かもしれないんですけど、半身不随になって入院されたんですよね。でまあいろいろなことがあって、その人についても話したいことはいっぱいあるんですけど、ある時その人の入院してたその人の お嬢さんから電話があって、母のとこ行ってくれないかって、どうしたんだって聞いたら、母の同じ病室の人がね、洗礼受けたいって言ってるって。で、そういうことになると思って喜んで行っちゃう。その方はね、渋谷さんっていう人でね、同じ病室にずっといた。でその古田さんっていう方もしっかりした信仰の方でね、半身不随ですけれどもね、毎日動く方の左手で聖書開いて聖書読んで、それからちゃんと声出して主の祈り捧げている、それから今度は自由な祈りをちゃんと捧げている、そういう人だったんですね。でもそういう出来事がある前にね、一度死にたいって言っても、こんな人の世話になりながら生きてたくないから早く死にたいって言ってたくらいの人ですよね。で その人と同じ病室の人が洗礼を受けた。で、いろいろ話したらね、その古田さんみたいになりたいから洗礼を受けさせてくれて、古田さんは毎日聖書を読んでお祈りしてるって。で、その古田さん一度死にたいって言ってたくらいの人ですよね、寝たきりで。その人みたいになりたいって、富士山はね、どんな形でも証しできますよね。寝たきりでも証しできるんだから、あるいは寝たきりでも生かされてる限り、私たちはちゃんと神様前に目的があって生かされてるだと思いますよね。だから本人は死にたいなんて言ってた、その古田さんみたいになりたいから洗礼受けさせてくれて、それでも最小限の聖書のお話をして、そして準備となっていることを認めて病室で洗礼受けて、一度も教会に来たことない人ですね、その渋谷さんという人はね。教会の役員の人3人ぐらいと一緒に行って洗礼受けたんですけど、それでその後お見舞いに行くとね、その渋谷さんという人はね、それからしばらくしたら部屋が別になっちゃったんです、古田さんとね。だから一人だったんですけど、お見舞いに行くと何て言ったかというとね、先生、イエス様って言ってお祈りを始めると嬉しくて涙が止まらないんですって。そんなに信仰生活全然してないんですよ。お祈りもまともにできるわけじゃない、状況は一つも変わってない、ね、相変わらずね、さっき癒されたわけでも何でもない。でも彼女はイエス様って言うだけで嬉しくて涙が出てる。もう一つも状況は変わらないけれども、渋谷さんの中には幸いが始まっている、イエス様が幸いだって言われた、それはもう幸いが始まるんですよね。人間的に見たら同情はするけれども、何て言っていいかわからない悲しみの中にある人でも、イエス様にあれば幸いが始まるんです。イエス様のね、慰めの力、その後にその人は慰められって書いてありますけどね、イエス様の慰めの力っていうのはそれくらい大きいんですよね。私たちが言葉を失う人に対しても慰めが与えられる、それがイエス様の力だから。でも人間はどうしても、例えば詩編の第一編にね、やっぱり幸いなのかなで始まる詩編がありますよね、ごめんなさい、幸い、幸いなことよ、詩編の一編の一節ですけど、悪しき者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者のだけつかない人で、これは分かるんですよね、悪しき者の計りごとに歩む罪人の道に立たず、あざける者の座につかない人は幸いだっていうのは、この基準ならば私たちも何とか分かる。でもイエス様はそういう人間の宗教観も超えて、自分は救われない、神様の国から遠い、そう思っている人に、なんて幸いなことかって言える力のある、そういう救いなんです。で、天の御国、神の御国はその人たちのものだからです。一番神の国から遠いと思っている人たちに対して本当に幸いなんだよって、神の国、天国はその人のものなんだからって。でも、さっきも申し上げた、教会は多くの場合本当の罪人や何かから神の国を遠ざけてきた、そんなこと言ってたら救われないとかね。でもイエス様の基準は、人に捨てられた人、自分でもダメだと思っている人に対して幸いだって言ってくださる。私たちが安心してイエス様の前に歩めるのはね、自分の努力とか状態とか信仰の程度とかそんなこと関係なく、イエス様は 私たちに対して、逆に言えば罪の深さや自分の弱さを知っていれば知っているほど、あなたは幸いだよってイエス様が言ってくださる、その幸いの上に私たちは救われているから、何の心配もいらないんですよ。イエス様が幸いだって、弱さを知っていれば知っているほど、ダメだと思っていれば思っているほど、だから私たちがイエス様の言うことを守ろうとするのは、それに対する応答であってね、決してその守れば救われるとか清くなるとかそういうことではない、無条件に救ってくださる。いくら考えたってね、最初から神の子が滅びて当然の罪人の代わりに死ぬなんてことはね、あるわけないですよ。なんか頭の中では神様は愛だから、神の愛って大きいからってなんか分かった気になるけど、ある人間の歴史の中ではね、人をこういい人見国みたいにして神に捧げるってのはいくらでもあったんですよね。聖書の中にもそれを禁じることは出てきますけどね、神の子が人のために死ぬなんてまずありえない、救いってのはありえないことをイエス様が実現してくださった。だから人間の宗教観では収まりきれないんです。イエス様は最初からそういう宣言、福音とはそういうもんだということをまず語って、そして十字架への道を歩んでくださった方ですね。私たちにとって救いは全く心配のない、イエス様が私たちに対してどんな状況であろうと、どんな苦しみがあろうと、試練の中にいようと、悲しみのどん底に落ちようと、イエス様は私たちになんと幸いなことかってもう言ってくださる、そして幸いがそこから確かに始まるんだってことを覚えていただきたいと思います。お祈りを捧げます。父なる神様、今日また